本日の聖書の箇所は列王記第24章の38節から44節、旧約聖書656ページです。司会者がお読みいたします。列王記第24章38節から44節。エリシャがギルガルに帰ってきたとき、この地に飢饉が起こった。預言者の仲間たちが彼の前に座っていたので、彼は若者に命じた。大きな釜を火にかけ、預言者の仲間たちのために煮物を作りなさい。彼らの一人が食用の草を摘みに野に出ていくと、野生の鶴草を見つけたので、その鶴から野生のウリを前掛けいっぱいに取って帰ってきた。そして彼はそれを煮物の釜の中に刻んで入れた。彼らはそれが何であるかを知らなかった。彼らは皆に食べさせようとしてこれをよそった。皆はその煮物を口にするや否や、こう叫んだ。神の人よ、釜の中に毒が入っています。彼らは食べることができなかった。エリシャは言った。では、麦粉を持ってきなさい。彼はそれを釜に投げ入れていった。これをよそってこの人たちに食べさせなさい。その時にはもう釜の中には悪いものはなくなっていた。ある人がバールシャリシャから初穂のパンである大麦のパン20個と新穀1袋を神の人のところに持ってきた。神の人はこの人たちに与えて食べさせなさいと命じた。彼の召使いはこれだけでどうして100人もの人に分けられるでしょうかと言った。しかしエリシャは言った。この人たちに与えて食べさせなさい。主はこう言われる。彼らは食べて残すだろう。そこで召使いが彼らに配ると、彼らは食べて残した。主の言葉の通りであった。彼らは食べて残すだろうと題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りして始めます。天の父なる神様、皆をあがめて賛美をいたします。今私たちは御前に座り、あなたの御言葉を主体に求めております。主ご自身で豊かに祈りの御言葉をお語りくださり、ここにあなたの御栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。1ヶ月ぶりにまた私が語らせていただきます。まずご報告ですけれども、昨日、素晴らしい天候の中で、無事に墓前礼拝および納骨式を執り行うことができました。教会の墓地に立ちながら改めて、永遠の命ということを覚える時となりました。さて今日の箇所に入る前に、 いつものようにこれまでのあらすじを簡単に振り返ってまいります。あ、すいません、加藤さんマイクをちょっと後ろ下げていただければね。はい、あ、いいかな、はい、大丈夫です。ここに登場するのは預言者エリシャという人でありますが、今からおよそ2800年ぐらい前の人だと言われています。まあ、北イスラエルの、まあ、サマリアというところに活動の拠点を置いていた人ですが、まあ、地方を回っていろんな指導をしておりました。でシュネムという町に向かったときに、そこの女性が声をかけて食事を招いたということをきっかけにして、この女性に、エリシャは来年の今頃あなたは男の子を抱くようになると、まあ、語るわけですが、女性は最初、まあ、そんなことは信じられない、笑って、おりましたが、やがて本当に1年後にそうなったわけであります。ところがその生まれた男の子が大きくなった時に突然病に襲われて、あっけなく死んでしまうわけですが、まあ、母親は、まあ、当然ですが呆然となりながらも、一方では、神様はどういう方なんだろう、気まぐれのように子供を与え気まぐれのように子供を取り去る方、それが神様なんだろうかという、まあ、疑問がふつふつと湧いてきまして、この疑問をエリシャのところに、まあ、ぶつけるというかね、とにかくエリシャからはっきりした答えを聞き出したいという願いで、エリシャを捕まえまして、私は決して話しませんと、まあ、言うわけです。まあ、この場面、私はもう直談判をしているというような感じはいたしますけれども、まあ、それでエリシャはその子供のところに行きまして、この子供をよみがえらせて、まあ、母親の手に戻したという話でありました。まあ、この母親は当然ですが神様への信頼が揺らいでいたんだろうと思いますけれども、それでも神様の愛は全く変わらずにこの母親に注がれていたということがを見てまいりました。これが前回までのあらすじであります。で今日は一転して、まあ、場面が変わりまして、預言者の仲間たちの話になっていきます。で、まあ、読んでいてですね、まあ、食べることとか、なんかそんなことに関係しているということはわかると思うんですが、なぜここにこんな話が出てくるんだろうか、突然のようで、あまりよく関係がわからない、ちょっと戸惑うんじゃないかと思うんですね。まあ、大きく分ければ、前半が煮物の話、後半がパンの話。どうしてこの話がここに並べられているんだろうか。まあ、結論から今日先に言いますけれども、実はこれはイエス・キリストのことがここに示されているんですね。もっと言えばこれは生産と関わりが、大きな関わりがあるということが後で分かってまいります。まあ、それはどういう理由であるのか、これからまた細かく見てまいります。ではまず38節をお読みいたします。エリシャがギルガルに帰ってきたとき、この地に飢饉が起こった。預言者の仲間たちが彼の前に座っていたので、彼は若者に命じた。大きな釜を火にかけ、預言者の仲間たちのために煮物を作りなさい。預言者の仲間たちが彼の前に座っていたと、まあ、あります。まあ、これどういうことかということでありますが、おそらくこれはエリシャのところに若い人たちが集まって、訓練を受けていた。まあ、預言者としての訓練を受けていたんだろうと思われます。まあ、もう少し分かりやすく言えば、まあ、これは神学校ですね。エリシャを校長とする、まあ、神学校の学生たち。まあ、そんな、ふうに考えて、いいと思います。で、まあ、そこで訓練を受けていたときに、あるとき、まあ、ある年ですね、大きな飢饉が起きまして、まあ、学生たちも、パンを満足に食べられない状態になりました。 で、札幌には北海道聖書学院という神学校がありますけれども、学院長という人がいまして、学生たちのいろんな心配をするわけですけれども、本当に、コロナのこととかですね、いろんなことが起きますと、本当にこう、そういう配慮する、しなくてはいけないんですね。脇で見ていて、本当に大変な立場だなと思いますが、エリシャも同じであります。学生たちが食べるのに困っているという時に、エリシャはやはり食事のことを何とかしなきゃと考えました。それで、釜でお湯を沸かしなさいと、命じたんですが、いや、命じたはいいんだけれども、その鍋の中身についてどうしたらよいかっていう、指示はなかったのかどうかですね。あんまり書いてありませんね。いずれにしても、学生たちは手分けをいたしまして、この鍋の中にいる中身、具材、食材を、探しに出かけました。で、ある学生が野生の鶴ですね。あ、こういうところにこういうのがある。で、それにはウリという、キュウリのような形の、ものがいっぱいそこになっていた。あ、これはもう鍋に入れるのが一番いいなということで、この前掛けいっぱいにそれを取ってきた。それを刻んで、あ、いいな、いいものを手に入ったねということで、喜びながら、それを鍋に入れて煮たわけですが、これでもう皆さんに食べてもらいましょうと分けて、さあ一緒に食べましょうと言って、口に運んだ瞬間にみんながもう同時に叫びました、神の人よ、釜の中に毒が入っています。で、皆さんの聖書には毒というところが米印がありまして、下の欄を見ますと直訳死と書いてあると思います。で、つまり、直訳というか、マスミ訳せば、鍋の中に死が入っていますと、叫んだわけですよね。つまりこれを食べたらもう死んでしまうというくらいのものだったようであります。で、ちょうど今秋の季節にだんだん今移ってきておりますけれども、多分これからですね、いろんなニュース、この食べ物に関するニュースがいろいろ出てくると思うんですが、時々毒キノコということで間違って食べた、それで大変なことになったというニュースを聞くことがあります。キノコっていうのは本当に好きな人は好きで、もう山の中にどんどん入って取りに行くわけですが、時々間違って取ってしまうことがあるわけですね。で、私はその毒キノコを食べたことはないんですけれども、多分その中毒事件が起きるということは、食べた時は美味しいんだと思うんですね。美味しく感じて、後から体調を悪くするということなんでしょうけれども、このエリシャの神学校の場合は、それとは違いまして、もう口にした途端にもう吐き出すくらい、相当変な味がしたのであります。これぐらいになりますとですね、もうこの鍋見るだけでも嫌だということで、もうすぐに全部捨ててしまうと思うんですけれども、しかしエリシャは捨てさせないですね。逆に麦粉を釜の中に投げ入れましたら、その鍋が食べられるようになった。で、この麦粉を入れたら毒が消えたというんですけれども、その麦粉に毒消しの作用があるということは、私聞いたことがありませんので、これは神様による奇跡であろうと、思います。で、ここだけ見ますとですね、これはすごい話だねと、エリシャってすごい預言者だったんだねという話で、終わるわけですけれども、今日のところは、そこで終わらなく、で、42節続いてあるんですね。やっぱりこれも食べ物の話であります。
で、おそらく、まあ、先ほどの事件からそれほど間もない時、まあ、私は多分翌年ぐらいじゃないかなと思うんですけれども、まあ、先ほどは大飢饉でありましたが、翌年は、まあ、飢饉は去りまして、畑は、まあ、収穫でいっぱいであったようで、豊作になっているんですね。それで、まあ、バールシャリシャというところに住んでいるある人が、この新学校の学生たちに、まあ、食べさせたいと思って持ってきたのでしょう。まあ、パンと新穀ですから、まあ、新しい穀物ですね、を持ってまいりました。で、まあ、当然、まずはエリシャにこの持ってきて、これを見せて挨拶したんだろうと思いますので、エリシャは、ああ、良いものを持っていただきました。ありがとうございます。では、これを学生全員に分けて食べさせなさいと、まあ、召使いに命じたんですけれども、召使いは、まあ、困った顔をしながら、43節でこう言いました。これだけでどうして100人もの人に分けられるでしょうかと言った。つまりこの新学校には100人ぐらいの学生たちが集まっていたようですね。で、先ほども北海道聖書学院の話しましたけれども、学院もですね、秋になりますと、本当にこれと似たような光景があるんですね。学生たちに食べていただきたいということで、あちらこちら、教会の方とか、信徒の方からですね、畑の野菜とか、果物とかが、まあ、送られてまいります。まあ、遠いところからね、本当に遠いところわざわざ送る方もいますし、札幌近郊ですと、車に積んで、持ってきてくださる方も、おります。で、たまたま、そういう届けられた瞬間の時に、私、学院に、行きますと、あ、先生も、じゃあどうぞこれ、食べてください、ということで、お裾分けを、して、いただくことがあるんですね。で、学院、北海道聖書学院は学院、学生はそんな、人数多くありませんので、いただいたものを分けるのに困るということはありません。まあ、むしろ、余って、もう、ずっとそれを、食べていくという、そういうことが多いわけですけれども、しかし、エリシャの場合は全く数が足りませんでした。ところがですね、エリシャは、まあ、平気な顔をしていてるんでしょうか。43節後半でこういうわけですね。この人たちに与えて食べさせなさい。主はこう言われる。彼らは食べて残すだろう。で、まあ、召使いは本当かいなと多分思ったでしょう。全然足りないじゃないですかと思いつつも、まあ、それを配ったら、残った。彼らは食べて残した主の言葉の通りであったとなります。で、食べて残したということで、いや、これはもしかしてまずくて食べられなくて残したのかなと意地悪く思ってはなりません。やっぱりこれ満腹して食べた。満腹するほど食べたんですね。それでも十分に残ったということで。先ほどは、前半の方は、釜の煮物が、毒が入っていて食べられなかったのに、それをエリシャが食べられるようにしたということですね。で、後半の方は、パンが足りなかったはずなのに、配ってみたら全員満腹するほどに食べて、いや、それでも余るほどであったという話で、で、これは、なんでここにこの、二つの出来事が並べて書いてあるのかと。たまたま、まあ、そういうことが重なって起きたんだよ、ということではなくて、何か理由があるんですね。で、ここだけ見ても、その理由はわかりません。ただ、こういうことが起きたんだね、としか、多分、ここは、そうしか見えないんです。しかし、他のところにも、これと似たような話はなかったんだろうかというふうにして探してみますと、実は旧約聖書と新約聖書に一箇所ずつ これとほとんど似たような話が出てくるんですね。で、じゃあまず旧約聖書のどこに出てくるんでしょうか。まずそこを探しましたら、出エジプト記の15章に出てまいります。まあ、そこを開くと、ああ確かに似てるねと思う箇所であります。でこれは、まあ、ある程度有名な箇所でもあるんですけれども、それはどういうところかと言いますと、イスラエルの民が、まあ、エジプトから脱出してまだ間もなかった頃の話であります。アラノの旅を始めたばかりですね。で、アラノでありますから、まあ、日本であれば水に困ることはありませんね。どこ行っても水は手に入りますが、アラノというところは本当に水を探さないと生きていけない、まあ、死んでしまう場所であります。イスラエルの民もアラノの旅はもう初めてですから、どこに水があるのかって分かんないんですね。で本当にそれで困って探した時に、やっと、まあ、マラという土地に来た時に、そこに水があることが分かって、みんなそこに集まったわけです。ところがいざその水を飲もうとしたところ、その水が苦くて、まあ、飲めなかった。もうせっかくもう乾いて、喉が乾いて、もうずっと我慢してやって、さあ水だと思って飲もうとしたら、飲めなかった。もうそうなったらこれ命に関わるわけですね。それで、民たちはどうしたか、それをが皆さんの週報アウトラインに載せましたが、出エジプト記15章24節で、こうなったわけです。民はモーセに向かって、我々は何を飲んだらよいのかと不平を言ったです、ね。不平を言ったって言ったら、なんかちょっと文句を言ったぐらいに聞こえますけれども、自分たちを殺す気かっていうぐらいの、まあ、殺気だった言い方だと思います。でこの水のことに関しては、まあ、私も失敗したことがあります。ずっと以前に、まあ、イスラエルに行かせていただいた時のことでありますが、まあ、その時の、話したんですけれども、行く前にですね、ある方から、いや、水には十分注意しなさいよと。もうイスラエルというか、例えば旅行の時ですけれども、特にイスラエルは水に注意しなさい。言われていたんですね。別に毒が入っているという意味ではなくって、まあ、水の成分ですね、ミネラルの成分がやっぱり日本とは違いまして、それを飲むと体調を壊す方がいるということは聞いていた。それで、まあ、注意していたわけです。それでガイドさんも、ペットボトルですね。その、売ってる水であれば大丈夫だから、それを飲んでくださいということで、もうバスの中にも箱でいっぱい積んでですね、それをみんなに分けて飲んでいただくというぐらい、みんな配慮しているんですね。で、ところが私はレストラン、あるレストランに入った時に、もう喉が渇いておりまして、そのペットボトルの水を持ってくるのを忘れまして、まあ、これぐらいいかなと思って飲んだ、水を飲んだら、途端に腹を壊したということだったわけですね。で、ここのモーセの時のこのマラの水でありますが、おそらくこれは毒が入っていたというよりも、いうミネラルの成分が、さすがのイスラエルの人たちでさえも腹を壊すくらいの水だって、とても飲めたものではなかったということなんでしょう。で、じゃあモーセはどうしたかと言いますと、主が示してくださった一本の木を水に投げ入れましたら、その水が甘くなったとかですね。まあ、甘いというのは砂糖水という意味ではなくて、まあ、安全に飲める水に変わったということであります。それでみんながそこから飲んだ。それが、そういう話が、出エジプト記の15章に、まあ、書かれていますね。先ほどのエリサの話と比べてください。あそこは煮物の鍋の話で、まあ、聖書には食べ 食べたとか食べるようにと書いてありますが、これは飲むということでも全くいいですね。英語の聖書ではこれ煮物のことをシチューと書いてあるんですね。ですからこれ飲むということであります。それが飲めなかったものが飲めるようになったということで、あ、これモーセの、マラの水とよく似ているねということになるんですね。しかし、まあ、そこだけであれば偶然に、ですよ。まあ、そういう話はどこにでもあるでしょうということになるわけですが、しかし、モーセの話、やっぱり続きがちゃんとあるんですね。この15章の後に、すぐ後の16章のところで、今度イスラエルの民は、真の荒野というところに旅をする。で、今度そこで何が起きたかと言いますと、今度は食べ物がないって騒ぎ出すんですね。さっきは水が飲めなかった、水がないと騒いだんですが、今度は食べ物がないと言って騒ぎ出しまして、それを聞いたモーセは、やはり出エジプト記の16章の4節前半で、まあこのように民たちに言いました。見よ、私はあなた方のために天からパンを出せる。まあ、これはモーセの口を通して神様が語った言葉ですね。で、実際にこの語った通りに神様は天からマナと呼ばれるパンを降らせまして、イスラエルの人たちは毎朝それを集めて食べた。で、いや、パンだけではない。夕方には肉も降ってきたというのが後に続いてまいります。やはりこれもエリシャの話と比べて、見ることができます。エリシャの時、はパンが足りない、パンがない、食べ物がないというところに、エリシャが、いや、これは食べたら余るほどだよと食べさせたわけですね。煮物が飲めないという後で、そのパンが余った。で、モーセの時は水が飲めないというその話の後で、その食べ物が天から降ってきて、一人ではそれで満腹したという話であります。なんでこういう似たような話がこうやってモーセの時とエリシャの時と二つあるのかな。不思議でならないわけですね。まあ、神様は私たちの体のために飲むものを食べるものをこうやって与えてくださるんですねと、まあ、そういう話だろうなというのは思うんですけども、これがイエス様とどうつながるのかっていうことはやっぱりまだ見えないんですね。それでもう一箇所、エリシャの話に似ている箇所が、まあ、旧約のところ、モーセのところに一箇所ありましたが、今度は新約を開きますと、そこにもう一箇所出てくるんですね。それで今度は、ヨハネの福音書6章を開いてみます。で、そこは、まあ、どういう箇所であるか。これも、まあ、有名な箇所でありますが、5つのパンと2匹の魚しかなかったのに、まあ、そこには、まあ、コンビニも当然ありませんね。荒野というところに5000人の人たちが集まる。男だけで5000人ですけども、それでもう夕方になって、食べ物がない。で、弟子たちがどうしようかと、言って、騒ぎ始めた時にイエス様が、そのあなた方の持っているものをここに持ってきなさいと言ったら、5つのパンと2匹の魚しかなかったんですね。で、弟子たちはこれで満腹させられるわけ絶対できない、それは無理だと言ったんですが、イエス様はそれを祝福しまして、パンを裂いて分け与えた。で、これを弟子たちに分けて、これを配りなさいと言って、配ったところ、全員が満腹して、それでも余ったものを集めたら、12のカゴにいっぱいになったという話であります。で、その時、その話の続きの中でイエス様はこれのことをどう説明してくださったのか。 か、もうここで決定的にですね、あの旧約の出来事がどういう意味であったのかということが分かってまいります。これも皆さんの聖書のアウトラインに書きました。ヨハネの福音書の6章の48から50節と、ちょっと長いので途中飛ばしまして56節をそこに書いてありますのでお読みいたします。私は命のパンです。あなた方の先祖たちは荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。今日開いているエリシャの箇所ですね、学生たち、100人ぐらいの学生たち、とってもこんなパンでは間に合わないと言ったときに、しかしそれを分け与えたら満腹して残った。モーセの時も、天から降ってきたマナ、それで人々は満腹したという話でありましたが、このヨハネの福音書を見ますと、今度は5000人の人たちがパン、わずかのパンを食べて、それを満腹してまだ残った。全部つながっていて、イエス様はそれはどういう意味かということを説明してくださいました。実はこれはイエス様ご自身の体のことである。あなた方は天から降ってきたマナを食べて満腹したけど、でも死んだでしょ。でも天から下ってきたパン、それは、イエス様ご自身ですけれども、イエス様ご自身の体を食べる者は死ぬことはない。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります、というもう驚くべきというんですかね、本当にこれがイエス様の体と血のことなんだということをこうやってはっきりと語ってくださいました。旧約の時、モーセの時もエリシャの時もそこにはイエス様という名前は一つも出てこないんです。ただ不思議だね、なんか似てるねというぐらいにしか思わなかったんですが、こうやってイエス様の言葉をから振り返っていくと、全部つながっていて、一本の糸でつながっていた。イエス様という糸で全部聖書が書かれているんだということは、これで見えてまいります。パンをわずかのパンしかなかったのに満腹した。食べるものがないけれども、人々は天から降ってきたもので満腹した。それがイエス様の体でありましたけれども、でも今度はエリシャの煮物事件ですね。煮物に毒が入って食べられなかった。でもそれを清めてエリシャが飲めるようにしてくれた。煮物が飲めるようにしてくれたということ。それからモーセが、その最初は苦くて、飲めなかった水を甘くして飲めるようにしてくれた事件。あれはどんなことか、どんな意味があったのか、ところだけではわからなかったけれども、それも実はイエス様とつながっていたんだ。イエス様の体がパンにと同じだということであるならば、その煮物のことも水のこともイエス様の血でつながっていたというふうに読むことができるわけです。私たちは、新約聖書を開きますと、イエス様がマリアからお生まれになりましたという、突然そういうイエス様の救い主の話で始まっていく印象があると思うんですけれども、実はそうではないんですね。もうすでに旧約の時代、モーセの時、エリシャの時、旧約の時代からイエス様はやがて、あなた方のところに、お生まれになると。でその方がどのようなことを私たちにしてくださるのかということを このようなモーセの時、エリシャの時、あの事件を通してあらかじめ神様は救い主とはこういう方だということを教えてくださっているんですね。突然イエス様が来たのではない、もう最初からこういうあのご計画であなた方のところに行きますからということをずっと語っていたということになります。で、今日はこの後あの聖餐式を取り行うことになっておりますけれども、で私たちはそこで、十字架で裂かれたイエス様の御体と十字架で流された血潮を覚えていくわけです。で、私たちはその聖餐の場に招かれているんですと言われています。で、招かれているという時、あのただはいここに来て食べてね飲んでねということなのかなというと、そういうあの簡単な話じゃないですね。今日のその第二、列王記第二の4章のところに、実は私たちがどのように招かれているのかということもちゃんと書いてあるんです。どういう言葉かということですが、41節にこう書いてますね。エリシャの言葉ですけれども、これをよそってこの人たちに食べさせなさいですね。これをよそってこの人たちに食べさせなさい。で、42節、やはり42節の最後ですが、この人たちに与えて食べさせなさい。で、43節、これはあの神様、主はこう言われるというところですが、彼らは、その前ですね、この人たちに与えて食べさせなさい。3回繰り返してますね。食べさせ、この人たちに食べさせなさい。3回繰り返すということは、それほど熱心に私たちにこれを食べなさい、食べなさいと、まあ、招いてくださっていることを表しています。イエス様のこの定めてくださった聖餐の場に、神様はどういう熱心を持って私たちを招こうとしておられたんだろうか。私たちは、もう機械的に研修会、儀式のようにですね、今日は、第1週目だから聖餐式だしということで、その聖餐に預かるわけですけれども、実は神様はこれを食べなさい、食べなさいと、それをご自身の身体とその流された血潮の場に、あり余る恵みとして、私たちに与えようとして招いてください。そのような主に感謝したいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日エリシャのところを開きながら、ただ単に、食べるもの、そして、それの口に入るものがまずかったとか、これ食べられないとか、やった食べるもないっていうような、そういう表面的な話に最初思っておりましたけれども、しかしここに実はイエス様ご自身の身体と血潮の救いの話が込められていたのだ。その聖餐の場に、救いの場に、あなたはどのような熱心を持って招いてくださっていたのかということに、最後に私たちはあなたの言葉から示されていきました。私たちは漫然と機械的に儀式のようにその聖餐の場に預かることも多かったかもしれませんけど、改めてお手にあなたの食べなさいというその言葉を今日聞き、またこれから聖餐に預かっていきたいと思います。お一人お一人が本当にこの救いに感謝し、また喜びつつ、そのあなたが与えてくださる身体と血潮を覚えて、救いを味わい、あなたの御名が崇められますようにともお願いいたします。委ね感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。